配信者はどうなるのか。多くの人は人が死ぬと霊になり、安らぐ場所を探してさまようのだと信じています。人が死ぬと霊的な世界に行くか、または幽霊になるか、亡くなった先祖たちと共に暮らすのだと信じています。また、ある人々は人の死後には他の生物として生まれ変わる輪廻転生か、または生きているものにメッセージを伝えるために戻ってくると信じています。多くの東アジアの宗教、仏教やヒンズー教などは輪廻転生を信じています。カルマ、つまりあなたが生きている間、どのような生き方をしたかに従って、来世では別の人間であったり、動物であったりに生まれ変わると信じています。実はクリスチャンの間でさえ、人は死後どこに行くのか、何が起こるのかについて多くの混乱があるのです。このようなことも踏まえ、今日は人が死後どのようなこと、どのようになるのかという質問に答えていきたいと思います。死人は私たちに語りかけることができ、生きている人は死人とコミュニケーションを取ることができるのでしょうか。死人と話そうとしている人々に対して聖書は何と言ってるでしょうか。聖書ははっきりそのようなことはしてはならないと書いています。申命記18章10から12節を見てみましょう。あなたの間に自分の息子、娘に火の中を通らせる者、占い師、牧者、易者、呪術師、呪文を唱える者、口寄せ、霊媒、死者に伺いを立てる者などがいてはならない。これらのことを行う者をすべて主は厭われる。これらの厭うべき行いのゆえに、あなたの神、主は彼らをあなたの前から追い払われるであろう。聖書にはっきり、いかなる神霊術も神様が喜ばれることではないと書いてあります。死者と語ろうとすることは神様に喜ばれません。神様がこのようなことを喜ばないのは、これがサタンが人々をクリスチャンですら欺こうとする手段だっていうことを知ってるからです。神様の啓示をもっと学んでいくと、さらに詳細が分かってきます。聖書はサタンが悪霊の手段によって数え切れないほど多くの人々を騙そうとする計画を暴いています。ヨハネの黙示録には、悪魔の霊が奇跡を行い、不思議な技を行い、霊的と見える方法で多くの人の目をくらますと書いてあります。最後の時には、サタンの欺瞞はさらに魅力的なものになります。なぜでしょうか。コリントの信徒への手紙に11章14節に書かれているサタンの奇跡を行う力について見てみようと思います。だが、驚くには当たりません。サタンでさえ光の天使を装うのです。聖書には、サタンは悪の天使を装うと書いてあるでしょうか。書いてないですね。光の天使を装うと書いています。サタンは光の天使を装う力を持っていて、それで魅力的な奇跡を行います。彼が偽証しているので、容易に人を騙せてしまうのです。それゆえ、イエス様は終わりの時代の偽キリストや偽預言者、偽りの奇跡について警告なさったのです。ちょっと考えてみてください。もしサタンが光の天使に偽証し、印や不思議なこと、奇跡を行い、天から火を降らしたりするのであれば、私たちにとって奇跡というものは真実を示してないことになります。奇跡はサタンが行えるからです。つまり、真実を知ることができるのは神様の御言葉からのみです。皆さんが見たり、聞いたり、感じたりしたことではなく、神様の言葉のみが真実を表します。さて、サタンが光の天使を装うことができるなら、サタンはイエス様を装うこともできるのでしょうか。もちろんできます。彼は自身をイエスだと主張し、イエスのように見せかけ、イエスのような声で、美しい旋律のようにイエスの言葉を語るでしょう。なので、 イエス様は終わりの時代には偽キリストに注意しなさいと言われたのです。ですからイエス様はマタイによる福音書24章26節にあるように、だから人が見よ、メシアは荒野にいると言っても言ってはならない、また見よ、奥の部屋にいると言っても信じてはならないと言われたのです。ここで言われているメシアというのは、悪魔が偽証している偽キリストのことです。そしてキリストは、それがキリストではないと知ったなら、そこに行くことすらしてはいけないとおっしゃいました。言い換えれば、誰かがあなたに、イエスが戻ってきた、今 NHK のニュースで話している、テレビをつけて、と言ったとしても、そんなことはしない方がいいのです。なぜなら、心の中で、それはイエス様のはずがないと思ってたとしても、自分をその場に置いてしまうと、悪魔の欺瞞にたやすく騙されてしまうからです。心の隙を見せてはいけません。サタンは皆さんの五感を容易に支配することができるからです。もしサタンが自身をイエス様に偽証することができるなら、サタンは普通の人間の姿をして現れることは可能でしょうか？どうでしょうか？それはたやすいことです。もし人間の姿に偽証することができるなら、私たちの死んだ家族を装って私たちの前に現れることができるでしょうか？当然できます。そして、サタンについている悪い天使たちも同じようなことができるでしょう。さて、私たちは神様の言葉が死について教えていることを知らなくてはなりません。なぜなら、御言葉が何と言ってるか、そして死についてわからないままでいるなら、自分の五感に頼ってしまい、ルシファーの欺瞞、悪魔的な闇の偽り、人を困惑させるサタンの誘惑に陥ることになってしまうからです。ですから、聖書が何と言ってるのか知らなくてはなりません。その前に死後に何が起こるのかを知ることは重要だと皆さんお考えでしょうか？どれほど重要でしょうか？これは永遠の命に関わることです。騙されるかそうでないかという問題になります。では死後に何が起きるのか、神様の御言葉は何と言ってるか見ていきましょう。サタンは世の初めから死について人間を騙そうとしてきました。サタンが人類に最初についた嘘は、死後に何が起こるかについてだったことをご存知でしょうか？神様はアダムとエヴァに、この実を食べてはいけない。それを取って食べればきっと死ぬであろうとおっしゃいました。神様は罪の結果は命ではなく死であると明確にされました。しかし蛇が来て、神様が言われたことと異なることを言いました。創世記3章の4節と5節を見てみましょう。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。決して死ぬことはないと、ここで蛇は神様に言われたことに疑いを投げかけました。神様はそれを食べると必ず死ぬと言われましたが、蛇は決して死ぬことはないと言いました。それでは何が起こるのでしょうか？それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのだ。ここでサタンは神の言葉と違うことを言いました。蛇は決して死ぬことはないと言いました。あなたは死ぬかもしれないが、完全に死ぬのではなく、むしろあなたの目は開け、神のようになるでしょう。神のように知識を増し、神のようになるのです。エヴァよ、死は神が言ってるほど恐ろしいものではない。エヴァよ、あなたは死ぬが完全にではない。エヴァよ、死というのはあなたという存在がさらに高められるための段階の一つに過ぎない。あなたが死ぬとき、あなたの体は死ぬだろう。しかし、あなたの霊魂は意識を持って生きる。あなたの目は開ける。言い換えると、あなたは前よりも物事を見ることができるようになる。死は終わりではない。体は死ぬが、霊魂は意識を持って生き続け、 神のように善と悪を知ることができるようになるのだ。これがサタンの霊魂不滅の教えの始まりなのです。つまり、体が死んだ後も、霊魂は意識を持って生き続ける。霊魂は不滅だという教えです。これが蛇が最初の人間に対して言ったことです。そしてほとんどの宗教がこれを信じています。多くの人は死人には意識があり、生きているものを怖がらせたり、語りかけることができると信じています。このように、心霊主義の本質はサタンを礼拝することです。つまり、人が死ぬとき、実際には死んでないということです。彼らは体の死を乗り越えるということです。この考え方をもとにして、サタンは人々を騙しにかかります。皆さんはこれが悪の教えだということを心に留めてください。彼らは蛇をこの教えを植え付ける媒体として利用することさえあるのです。蛇は女に向かって決して死ぬことはないと言いました。では、悪魔が真実で神様が間違っているのでしょうか。心霊主義を信じる者は決して死ぬことはないという蛇が発した言葉は真実を述べているのだと考えます。そして衝撃的なことにほとんどのクリスチャンが同じことを言っているのです。ほとんどのクリスチャンは人の死後にどうなるのかということに関しては悪魔崇拝者と同様のことを信じています。どうやってそれを知ることができるのか考えてみてください。多くのクリスチャンは人の死後どうなると信じていますか？どこに行きますか？天国か地獄へ直行ですね。もしこれが真実なら、死者は生きているものよりも知識があることになりませんか？なぜなら死後すぐに天国に行くなら、天国についても知ることになり、この世界に生きてた時よりも物事を知ってることになるからです。これがまさにエデンの園で蛇が言ったことです。これが霊魂不滅の教義です。ルシファーの欺瞞です。さて、人間の死後、本当は何が起こるのかについて、テサロニケの信徒への手紙1、4章の16節と17節にはこう書いてあります。すなわち、主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下ってこられる。その時、キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえり。聖書ははっきりと人の死後、彼らは墓に入り、イエス様の再臨の時までそこにいると言います。そこでよく考えてみましょう。もし死後すぐに天国に行くなら、復活の意味は何でしょうか？もし人が死んですぐに天国に行くなら、再臨の意味は何でしょうか？なぜイエス様は戻ってこなければならないのでしょうか？その必要はなくなりますね。人の死後すぐに天国、または地獄に行くという考え方は、聖書が教えていることと相反することなのです。聖書ははっきりと、人は死後に墓に入り、イエス様が再臨される復活の時まで天国に行くことはないと教えています。神様はその実を食べると必ず死ぬとおっしゃいました。神様が言っていることは真実ですね。逆にサタンは死について嘘をついていることがわかります。サタンは人を騙します。その欺瞞から私たちを自由にすることができるのはイエス・キリストだけです。ヨハネの黙示録1章18節にはこのように書いてあります。また生きているものである。一度は死んだが、見よ、よいを限りなく生きて、死と黄泉の鍵を持っている。黄泉はギリシャ語でハデスという言葉で、墓という意味があります。なので、死と黄泉の鍵というのは言い換えると、私は死と墓の鍵を持っているとなります。さらにもし死後について知っている者がいるとすれば、それはイエス様に違いありません。なぜなら、主はそれを経験されたからです。主は死んで蘇られました。ですから、彼は死後に何が起こるのかをはっきりと私たちに伝えることができます。では、死について何が起こる かを知るためにイエス様の言葉である聖書を見てみましょう。でも死について理解する前に、まず私たちは命の公式について学ばなくてはなりません。その命の公式、つまり神様がどのように私たちを作られ、私たちが何でできているか、それをはっきりと理解したときにこそ死についても理解することができます。なので死の話題を少し脇に置いて、神様がどのように私たちを作られたのか、命の公式を学びたいと思います。それをはっきりと理解した上で死についての話題に戻ることにしましょう。まず神様はどのようにして私たちを作られたのでしょうか。命の公式とは何でしょうか。創世記2章の7節にはこのように書いてあります。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。神様は私たちを言葉によって創造されたのではないのです。神様は人間以外のすべてのものを言葉によって創造されました。しかし、人間を創造されるときには、膝をかがめ、土の塵から私たちを形作られました。神様は人間が特別な存在であり、他の動物たちと異なることに気づいてほしいと思われたのです。神様はどのようにして私たちを作りになりましたか？神様は土の塵を集め、人の形にされました。そしてそれが出来上がったら、命の息をその花に吹き入れられました。そしてその塵と命の息が合わさると、聖書は人は生きるものになったと言っています。ここで私は生きるものになったという言葉を強調したいと思います。なぜならここでは、人は魂を与えられたとは書かれておらず、生きるものになったと書いてあるからです。人は生きるものです。生きるものとは何でしょうか？生きるものとは、単に塵と神の息が合わさったものです。これが人類創造の公式です。書き留めてください。神様は塵を取り、命の息を加えられました。その結果、この2つは生きる魂となったのです。生きる魂とは、単純に生きている人のことです。繰り返しますが、人はすでに存在するある種の魂がその体の中に与えられたのではなく、ただ生きるものとなったのです。ここで重要なのは、死についての誤解が言葉の定義の誤解にあることです。ですから死について聖書からはっきりと意味を定義することができれば、私たちの心を死についての誤解から解き放つことができます。では何が魂であり、塵であり、命の息なのかをはっきりと定義したいと思います。まず、魂から始めます。多くの人は魂とは人の中にあり、意識を持ち、不死のもので、人が死ぬときに体から離れるものであると考えています。では、聖書は魂について何と言ってるでしょうか。ヘブル語で魂という言葉はネフィッシュと言います。ネフィッシュとは生きているものや人や動物を指します。つまり、魂はあなたの中にあるのではなく、あなたが魂そのものなのです。それが生きるものとなったということです。そして、その魂は不滅ではないのです。エゼキエル書18章4節にはこう書いてあります。見よ、すべての魂は私のものである。父の魂も、この魂も私のものである。罪を犯した魂は必ず死ぬ。罪を犯した魂、つまり罪人である私たちは必ず死ぬのです。なぜなら罪の報酬は死だからです。さて、神様の栄光の前に 何人の人が罪を犯したでしょうか？すべての人です。ですから、私たちのすべてが死ぬべき運命にあるのです。さらに、新教同訳では、 罪を犯した者、その人が死ぬと書いてあります。つまり、魂とは人間そのものを表しているのです。それは皆さんの中にある何かではなく、皆さん自身なのです。では、不死の存在はいるのでしょうか？テモテの第一の手紙、6章、15節と16節にはこう書いてあります。神は定められた時にキリストを表してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、唯一の不死の存在、近寄りがたい光の中に住まわれる方、誰一人見たことがなく見ることのできない方です。この神に誉れと永遠の支配がありますように。アーメン。不死という言葉は死なないということです。唯一不死のもを持つ者は誰でしょうか？神様だけです。なぜなら神様はご自身の中に命を持たれるからです。神様が命の源です。そして人は神様から命を受けているだけなのです。私たちの命は自分自身が持っているものではなく、神様からの贈り物です。しかし蛇はエヴァに罪を犯せば神のようになれると言いました。でも神は不死の方です。つまりサタンは罪を犯せば不死になれると言っているのです。もしあなたが神のように不死であるなら神様は必要ありませんよね。ですからサタンは人々に霊魂不滅の教えを信じてほしいのです。そしてほとんどの宗教、いや全ての宗教、クリスチャンの教会までもがその教えを信じています。さらによく理解できるようにもう一度振り返ってみましょう。人類創造の公式は何でしたか？神様は土から塵を集め、人の形を作られました。人の体です。そして鼻から息を吹き入れられました。神様の息です。命を与える息です。ですから、神様が塵を集め、息を加え、この2つが合わさると、それは生きたものとなります。つまり、生きた人となります。それでは、命の息とは何でしょうか？息とは、魂の一部でしょうか？ある程度はそうですね。私たちの全員が、息は少なくとも、魂の一部であると納得するでしょう。では、息は魂と同じものでしょうか？違いますね。ここが誤解が生じるところです。多くの人は、息が魂と同義語だと考えています。しかし、それは違います。息は魂の一部ですが、魂そのものではありません。皆さん自身が魂なのです。私自身も魂です。息というのは私たちの一部に過ぎません。それでは聖書を見てみましょう。ヨブ記27章の3節にはこのように書かれています。私の息が私のうちにあり、神の息が私の鼻にある間。神様が人の鼻から入れられたのは何だったでしょうか？神の息でした。しかしここでは神の息が鼻にある間とあります。同じ聖句を新改訳で見てみたいと思います。私の息が私のうちにあり、神の霊が私の鼻にある限り。神の息が鼻にある間とある理由は、息と霊が同義語だからです。神様が私たちの中に入れられたのは、命を与える息、または命を与える聖霊でした。ですから私たちはこのように言うことができます。人類創造の公式。それは神様が地の塵の要素を集め、それに命を与える息を加え、彼の生きがいは何も加えられてませんね。そこで、この二つを合わせた結果、人は生きたものとなった。要するに、生きた魂となったのです。これが人類創造の公式です。 神様は地の塵に息を加えられました。ところで、塵についてはどう思いますか？私たちは普段、塵を吐いたり、掃除したり、掃除機かけたりしてます。塵というのは全く価値ないもので、私たちはそれを取り除いてしまいたいと思ってます。神様なしには、私たち人間は塵そのものです。しかし神様は私たちに息を吹き入れ、私たちは価値あるものとなったのです。ですからこれが人類創造の公式です。人である魂は2つの要素、塵と命の息がなくては生きていけません。それがなければ魂は存在しないのです。魂は意識を持って存在できないのです。この人類創造の公式を理解できましたでしょうか？ところで、あなたは聖書、聖霊ではありません。あなたは魂です。聖霊とは命を引き起こすものです。神様が日々与えてくださる命の息のことです。さて、人類創造の公式が理解できたところで、死の謎が解決できると思います。なぜなら、死は人類創造の公式の正反対だからです。人が死んだらどうなるのか、聖書に書かれていることを見てみましょう。詩編146編の3節と4節にはこう書いてあります。もろもろの君に信頼してはならない。人の子に信頼してはならない。彼らには助けがない。その息が出ていけば彼は土に帰る。その日には彼のもろもろの計画は滅びる。君公により頼んではならない。人間には救う力、これは新共同訳です。新共同訳にはこう表現されています。君公により頼んではならない。人間には救う力はない。霊が人間を去れば、人間は自分の属する土に帰り、その日彼の思いも滅びる。息、精霊が体から出ていけばどうなりますか？私たちは土に帰り、そしてその同じ日に私たちの思いや考えは滅びるのです。ですから聖書は、息が体から離れれば魂は死ぬと教えています。体は分解され、灰や塵になるのです。神様は、息は神様、命を与える力を持たれる神様に戻り、魂は消え去る、つまり死ぬのです。あなたが死ねば、あなたの体は分解され、塵に帰り、息、精霊はそれを与えた神様に帰ります。しかし、それはあなた自身が神のもとに帰ることを表しているでしょうか？あなたは精霊でしょうか？いいえ、あなたは魂、人です。精霊は命を与えるものです。そして命の息です。命の息はそれを与えた神様に戻ります。なぜなら、命の息がなければ神様の外には命はないからです。息、精霊はそれを与えた源に戻り、私たち自身、つまり私たちの魂は死ぬのです。さて、ある人は疑問に思っていることでしょう。死にかけた人々の経験はどうなるのかと。死んだ時に意識があり、声を聞いたり、輝く光を見たり、彼らは見たり聞いたりしていると。そして、神が今あなたの番ではないと言ったと。このような経験はどうなるのだと。実は、現代の医科学がこの臨死状態を説明しています。人の心臓が止まって、脈が止まり、息が止まっていても、その人の脳が生きている限り、それは死ではありません。そのような時に人は生死をさまようのです。彼らは死んではいません。なぜなら、一度死ぬと、そこには意識がなく、現実もなく、聞いたり見たりすることもできないからです。人が生死をさまようとき、脳はまだ機能しています。しかし、酸素が不足するために、脳は幻覚症状を起こして、幻覚を現実だと思わせてしまいます。 化学的な物質が幻覚的な症状を作り出しますが、それは現実ではありません。薬物はこのような幻覚を引き起こす大きな要因です。現代科学は、右脳右顎を刺激することによって、ある特定の脳の場所を刺激することによって、離脱症状のような錯覚を引き起こすことができると証明しています。それは経験ではなく錯覚なのです。自分が死んで魂が体に残されたように感じる人々は、実際は死んではいないのです。それは脳内で起こった錯覚、幻覚症状であり、現実ではありません。はっきりさせておきましょう。確かに神様は死にかけている人の心に働きかけ、今はその時ではないという印象を与え、彼らを安心させることもできるでしょう。もちろん神様はお出来になりますが、サタンも同じことができるのです。もしサタンが誤った印象を与えることができるなら、私たちは全てのことを経験ではなくて、神様の御言葉によって検証しなくてはなりません。そしてこのような経験のほとんどは中立で、良くも悪くもないのです。神様でもサタンでもありません。それは単に脳内で起こる化学的反応なのです。それは錯覚であって、知覚的印象であって、現実ではありません。この地上で起こる経験は全て聖書によって検証されなければなりません。神様の御言葉は私たちの知覚的経験よりもはるかに真実です。さて、臨死体験について理解できたと思います。彼らは実際に死んだのではありません。死にかけた経験なのです。死んだ経験ではありません。アフリカで宣教していた宣教師の夫婦の話があります。彼らには小さな女の子がいました。彼女がまだ小さいうちに、彼女は間違って有毒の植物を食べてしまい、死んでしまいました。彼女の両親の心は張り裂けそうでした。彼女を小さな棺に入れて埋葬しなければなりませんでした。小さな子を失った親の気持ちを想像できますでしょうか。お葬式が終わった後、お母さんは彼女がいた頃のことを寝室で思い巡らし、涙を流していました。彼女を失ったことについて嘆き悲しみ、寂しく思っていました。彼女の母親が泣いているときに、突然玄関のドアが開いて、小さな足音が入ってくるのが聞こえました。寝室のドアが開いて、小さな女の子が入ってきて、彼女の膝に飛び乗り、彼女の首に手を回し、ママ、ママ、私よ、大丈夫だから泣かないで、と言ったのを見ました。それは全く姿も声も娘そのものでした。娘の匂いそのままでした。母親はこれが現実であったらいいのにと思いましたが、聖書が死について何と言ってるのかを知っており、彼女の小さな娘は墓の中で眠っているということを知っていました。ですから、それはとても難しく辛いことでしたが、信仰を持って、イエスの名を持って、自分の娘の姿をした者に言いました。イエスの名によって出て行きなさい。あなたは私の娘ではない。すると、その瞬間、それは消え去ったのでした。では、死者が目覚めるときはあるのでしょうか？実はあります。それは復活のとき。つまり、イエス様が再び来られる時です。テサロニケの信徒への手紙1、4章16節と17節はこのように書いてあります。すなわち、合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。すると、キリストに結ばれて死んだ人たちが、まず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために、彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。聖書は人が死ぬと墓に行き、復活の時までそこにいると教えています。そしてラッパの鳴り響き、主イエスが来られる時に、キリストにあって死んだ人々は蘇り、 そしてその時に生き残っているものが霊に包まれて剥げられ、空中でイエス様に出会うのです。その素晴らしいよみがえりの日にはラッパが鳴り響き、主は大声で叫ばれます。その声で眠っていた人たちは起き出します。まるでポップコーンが熱い鍋から出てくるように墓の中から飛び出してくるでしょう。そして主に会うために空中に上げられるのです。さらにコリントの信徒への手紙1、15章52節と53節にはこのように書いてあります。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者が復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになります。私たちはいつ不死を得るのでしょうか？それは死の時ではありません。復活の時です。イエス様が再び来られる最後の勝利の時です。その時に私たちは空中で主に会うのです。聖書にはキリストにあって死んだ人々は蘇り、そして終わりの日に生きている者たちが雲に包まれ空中で主に会うと書いてあります。つまりイエス様が再び来られる時には地球にはその足をつけられないのです。私たちは空中に上げられて主と出会うからです。ですから誰かがキリストがアレノにいると言ってもそれが偽物だとわかるのです。もし彼が秘密の部屋にいるなら、それはキリストではないとわかるのです。なぜなら、主が来られる時には、私たちは空中で主に会うからです。このたった一つの聖句が、この終わりの時代に溢れている欺瞞から皆さんを救い、守ってくれます。ヨハネによる福音書3章16節をお読みします。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。永遠の命とは不死の命です。もし魂が不死ならば、私たちはすでに永遠の命を持っていることになります。そしてもし私たちがすでに永遠の命を持っているなら、イエス様を信じる理由があるでしょうか？もし私たちが不死なら、私たちにイエス様は必要ありません。これがまさにサタンが人々に信じさせようとしていることなのです。しかし皆さん、実際は私たちは死にゆくものです。罪のために死ぬことが定められているものですから、私たちにはイエス様が必要なのです。イエス様の外には命はありません。皆さん、イエス様はもうすぐ再びおいでになります。そして彼が来られるとき、死によって別れていた家族は生きて再び会うのです。心配しないでください。あなたはまた愛する人と会うことができるのです。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。